主は皆さんと共に。ヨハネによる福音。その時イエスは叫んでこう言われた。私を信じる者は私を信じるのではなくて、私を使わされた方を信じるのである。私を見る者は私を使わされた方を見るのである。私を信じる者が誰も暗闇の中にとどまらないように、私は光としてきた。私の言葉を聞いてそれを守らない者がいても、私はその者を裁かない。私は世を裁くためではなく、世を救うために来たからである。私を拒み、私の言葉を受け入れない者に対しては裁くものがある。私の語った言葉が終わりの日にその者を裁く。なぜなら私は自分勝手に語ったのではなく、私をお使わしになった父が私の言うべきこと、語るべきことをお命じになったからである。父の命令は永遠の命であることを私は知っている。だから私が語ることは父が私に命じられたままに語っているのである。キリストに賛美。
キリストに賛美。
どうぞお座りください。ヨハネの福音書の一節が12章のところが朗読されました。イエスの自身を信じるか、あるいはイエスの言葉を信じるか、私たちは絶えずこの信じるものになるかどうかということをこのヨハネの福音書で私たちに問われているというふうに言えるであろうと思われます。イエス様を信じて私たちが日々歩んでいくことができるかどうか、特に病や苦しみ、さまざまな困難の中において私たちが主を信じていけるかどうか、やはりそれが私たち一人一人に絶えず問われていることであるであろうというふうに思われます。もちろん、楽な時というかですね、悩みのない時に主を信じるのはそれほど難しいことではないかもしれない。でもやはりさまざまな病や苦しみや囚われや闇やですね、そういうものに巻き込まれていく時に私たちは信じることが非常に難しい、あるいはイエスに対して恨みがましいことも言いたくなるでしょうし、信じていながら自分の心が晴れなかったり、あるいは苦しみが続いていたりするならば、それでも私たちが信じていけるかどうかということは、なかなか問われることですよね。日々私たちの、日々といったらちょっとオーバーかもしれないけども、やっぱ信じるということと不信仰というか信じられない気持ちの、いわばこう葛藤のようなものが私たちの中に、あるかもしれない。知り合いで一人、残念ながら、あまりに家族の中で病人が多かったんで、結局クリスチャン辞めてしまってですね、家族ごと、もうご主人がなんか手術を何回もして、お孫さんもですね、その生まれたての赤ちゃんなんだけど不治の病で、もうその病がもう次から次へとその家族に襲いかかるんで、結局彼女はもう嫌になっちゃって、結局キリスト教で自分は救われないと。で、家族ごとクリスチャンを辞めてしまった、カトリックを辞めてしまったカップルがあってですね、やはり心がやはりすごく痛むというかですね、その家族の病気のために私も一生懸命お祈りしてたんですが、それでもやはりそういうことも、ないとも限らない。私たちですね、信じたい気持ちはあるけれども、いろんな意味で信じられない気持ちもこう混ざっている、その中で私たちは信仰をこう、歩んでいかなくちゃならないということはあるだろうと思います。じゃあ一体私たちのこの頼りになるものは一体何なのかということですね。それは今日の福音で言うならば、イエス・キリストである。簡単に言えばですね、こう書いてあるわけです。誰も暗闇の中にとどまることのないように、私は光として世に来たと。で、私を信じる者が 誰も暗闇の中にとどまらないように。イエス様が光であるというわけですね。そのイエス様の光を私たちがこういつも見つめて、その光に向かってというか、その恵みを受けて、そこに私たちの力をまあ見出していけるかどうかということかもしれない。まあ東京教区 の森司教さんが何かで書いてあったことだったんですが、その彼が本当に一番強く神を感じた時が一体どういう時であったかっていうんですね。で彼はまあこう言うんですけど、若い時に、まあ、登山が趣味で、今の若い人全然登山とかしないんですが、まあ、一昔前の若者はよく登山して山にこう登ったりしてたんですよね。で、まあ、ちょっとやはり、まあなんというか、まあ、ちょっとした おごり高ぶりというかですね、慢心が出て冬山にですね登って、それでなんとかなるだろうとその冬の山に登ったんです。そしたらやはりちょっと警戒する心が足らなかったのか、嵐に巻き込まれてですね、冬山ですよね、吹雪かなんかでも全くどっち歩いていいかもすらもわからない状況の中で、まあ、遭難も直前ぐらいになってですね、まあ、もう命のなんとか危機みたいなところをまあ感じたっていうんですね。で、まあ、何人かで結局はちょっと岩場のようなところに見つかったんで、まあ、とにかくもう動くことができないから、まあ、そこでとにかくテント張って、まあ、一晩を過ごすことにしたというんですが、でテントを張って、まあ、そこで寝ようかと思うときに、なんとですね、そのちょっと先にですね光が見えたというんですね。その、まあ、吹雪はちょっとだいぶもうやみつつあった、その暗闇の中 でそれが明らかに山小屋の光だ、山小屋のこうついている明かりだということが分かったっていうんですね。でその光を見た時に彼は自分の命が助かったということを感じて、まあ、その時にものすごく気持ちがまあホッとして、で神様が自分を助けてくれたということをまあ強くその時に思ったっていうんですね。でそれが神様に出会ったまあ一番最初の体験だったというふうに彼は言ってるんですが、で結局夜はもう動けないから、そこでまあ夜を明かして、それで翌朝もう雪が止んでる中を山小屋に向かって歩いていくことができた。でそれが見たらもうすぐそばだったそうですけど、吹雪の中じゃその全くそれが見えなかった。で雪がまあすぐ降ってたですけど、とにかくまあ翌朝晴れたんで、その山小屋に歩いてって、まあ、自分たちは助かったということを言っていましたが、まあ、まあその話を聞いて、私たちの信仰というのは結局そういうもんだろうという気がすごくするんですね。というのは光が見えてる、山小屋の光が、でもまだ到着してないんですよね。自分たちはまだ吹雪の中にいるけど、光を見た途端ですね、助かったと自分たちは、その光だけを見た時にもう何か心に安堵感と、まあ、それまでも死ぬんじゃないか、遭難するんじゃないかという苦しみの中で、でもあの光を見た途端に心の中に安らぎと平安があった。でもまだついてないんですよね。完全につけていないけど、光を見出しただけで自分たちの命が助かったと思ったというわけですよね。私たちの信仰というのはやっぱそういうもんだろうと思うんです。つまり私たちはある意味まだ完全に救われてない暗闇の中で、だからまあ吹雪の時もあるかもしれない、まあ、分からないけど、まあ、人によるかもしれないですけど、まあ、闇の中にいるかもしれない、今の体と心は。でもイエス様の光を見たら、やっぱ確実に自分は助かったと思えるところに私たちの信仰があるということですね。全部が救われるのはやっぱり世の終わりの神の国の、そこで全ての人の苦しみと全ての目の涙が拭われる。でも私たちはまだ全てが拭われてないわけですよね。でもその光を 見失って吹雪の中で巻き込まれてしまったら、私たちは結局絶望と苦しみの闇の中にとらわれてしまう。けれども私たちにあるのはやっぱり救いがあると、イエス様の光が私たちの人生そのものに灯っていてですね、でそれがあるからこそ私たちは今でもイエスを信じて歩んでいくことができるということですね。その光を私たちが 見失わないで。小さな光かもしれない、皆さんにとっては。場合によっては大きな光だと感じる時もあるでしょうし、ある時は非常に小さな、あのなんかもう消えそうなものに感じる時があるかもしれない。でもその光があるからこそ私たちは歩んでいける。しかもどちらの方向性に、どのような気持ちで、今の苦しみが全て消えるということはない。まあ、消える苦しみもあるでしょうし、消えない苦しみもあるでしょうが、でも苦しみがあるなしに関係なしに、私たちの人生にはイエスという光が与えられて、その光を見つめることによって私たちはやはり歩んでいくことができる。前を向いてですね、絶望する必要性もない、がっかりする必要性もないわけですね。その光が灯っている以上、まあクリスチャンであるっていうことが、まあ本当にどれだけなんかこう恵みなのかって思うことは多いですね。あの二十歳で洗礼を受けたんですが、二十歳の前、神様知らない時代で、二十歳の以後洗礼を受けたわけですが、二十歳の前にどうやって苦しみに耐えてたのかも思い出せない。イエス様なしにですね、その時もいろいろ悩んでましたが、イエス様なしにどうやって自分は苦しみに耐えていたのか、あるいは今ですね、イエス様なしにどうやって生きていけるのかも、もう想像がつかないぐらいですね。イエス様というのははっきり光として、小さい大きいか強い弱いか、その光があるからこそ自分自身も今日々を生きていくことができる。大きな苦しみがあろうと、小さな苦しみがあろうと、何であろうとですね、このイエス様の恵みに私たちも、まあ、信頼していきたいと思います。必ず不信仰との戦い、自分の絶望感との戦いということがない、なくなるということはないけれども、それを超えていける恵みと力が私たちにも絶えず与えられている。それこそクリスチャンの何か本当の宝だと思いますね。1000万円あるとかないとか、生命保険でいくらもらえるとか、あるいは何か、あの、まあ、一昔前のヘッジファンドが何十億円貯めていたとしても、でも多分そういうものは今の私たちの苦しみを、まあ、結局一つも、まあ、一つもって言ったらオーバーかもしれないですけど、根本的な私たちの苦しみを取り除く希望の光にはやっぱならないと思いますね。どういうものであったとしても、イエス様以外に本当のこの恵みというのは支えというものは、まあ、ないのではないかと思います。まあ、私たちがこの本当の光であるイエス様に信頼して歩めるように、また新たな、まあ、このミサにおいてですね、自分の信仰を新たにして、またイエス様と共に歩んでいく、まあ、そのような気持ちを新たにして、また再スタートを切れるように、このミサでお祈りしたいと思います。